ご理解第63節一十万倍と言おうが、一人がおかげを受けたので、千人も万人もおかげを受けるようになるから、良い手本になるような信心をせよ。喜びの種をまくという。自分では喜びの種をまいたつもりの人がいる。それでも喜びの芽が出ないなら、喜びの種が枯れておると。教えのいただき直しが必要だ。教えのいただき直しが必要だと教えてくださいます。さあ、どういうふうに教えをいただき直すのか。人が助かるということ、その人が助かる、なるほど、真実の助かりを得るというのでしょうかね。その真の助かりを目指すということが一番根底になからねばならないわけですけれども、いきなり私どもがその、何と言いましょうかね、本山を目指すというのでしょうかね。それではなかなか、まあ人がついてこないというのでしょうか。そういうところがありますね。まずは入り口がいるわけですね。そして入り口からだんだんその階段を登っていかなければならない。入り口で止まったのではいけませんけれども、入り口からだんだんその奥側へと進んでいく。何事にも入り口が必要です。いきなり本山というのでしょうか。いきなり本殿に入るというわけには参りませんね。さあ、その入り口になるものをどこに持ってくるか、何を入り口とするか。スーパーマーケットがあります。スーパーマーケットで、またまあデパートでもいいですが、その良い商品というのでしょうかね、これはいいという商品があるとしましょうか。まあ売りたい、お店の人としてもこれを売りたいというものがある。しかしそれはある程度根が張るものではありますね。その安売りというのでしょうか、本当に売りたいものはあるけれども、それだけを売っていたのではお客さんが集まってこないということがあります。ですからある意味客寄せというものが入りますね。いわゆる目玉商品というのでしょうかね。今日は卵が安いです、いつもの半額ですとか、今日はお豆腐が安いですとか、まあお肉の安売りの日だとか、お野菜の安売りの日だ、お魚の安売りの日だとか、その日その日、まあ日替わりにでも何と言いましょうかね、人を呼び込むため、人様に来てもらいたいため、今日は何々を、例えばもやしを10円にしますといったような目玉商品ですね。その日の目玉商品というものがあります。それで人を集める。そして本当に買ってもらいたいのは他の商品だけれども、その人寄せのための何かがいるというわけですね。やはり人間、生身を持つ人間ですから、何かしら旨味というのでしょうか、そういう目玉商品的なものがないとなかなか集まって寄ってきませんからね。そのこのお道においても目玉商品というものがあると思いますね。教祖様の時代の目玉商品、それはこの道は霊験新たかだと、 願えば願い事が叶うといったようなことではなかったのでしょうかね。それこそおかげは我が心にありだと、何と言いましょうか、おかげを目当てにしてあった、そのおかげをいただけれる霊言新たかだというのが目玉商品だったのではないかと思いますね。その目玉商品がなかなか渡せなくなったというのが最近ではないかと思いますね。ですから目玉商品が目玉商品としてありませんから、人が寄ってこないということにもつながるのかもしれませんね。しかしその教祖様、天地金の神様が本当に渡したかった、それはいわゆる霊言、新たかな霊言ではない、そのもっと奥にある、いわば天地日月の心になること寛容なりと言われる、その天地日月の心を本当は渡したかったのではないでしょうかね。そのための目玉商品としての霊言であったように思いますね。師匠大坪宗一郎氏は、目玉商品は何かと修行生の先生に問われたことがありますね。そしてその師匠は、ここでの目玉商品は人間が人間らしくということだと教えてくださいました。まあ師匠の信心のもとでの目玉商品、それは人間が人間らしく、まあ生きながら生活をしながら信心、誠の信心へと導いてくださる。神様がもちろん導いてくださるわけですけれども、いきなり三八聖人君子のような生活をしろとか、いきなり一切が親愛だとか我が心だとか、そういうまあある意味信心の奥がとでもいうようなものに触れさせるということではありませんね。それは難しいと、まあこれは値段も張るというわけです。その安売りはしないとおっしゃっておられましたね。安売りをして安売りで買うようなものではありませんね。そこにはそれ相当のまあ対価というのでしょうか、それは結局修行という稽古というものでしょうが、その修行稽古なしにはいただけないもの、それが一切親愛と感じる心であったり、和らぎ喜ぶ我が心であったりするわけですけれども、そこに目指すその手前の入り口として、やはり人間、生身を持つ人間ですから、私どもの自分の願いも叶えてほしいと思います。そしてまた自分の願い事が叶う、いわゆるご利益をいただく、すべてが好都合なおかげをいただくといったような、都合が良いようになる、おいしいものを食べさせていただく、またおいしいものを飲まさせていただく、結構気だらけというような生活もさせていただく、そういうおかげをいただいて初めて、なるほど神様だなと、やはり奇跡的なおかげもいただかなければ神様というものを実感することもありませんし、自分に都合の悪いことばっかり起きてくる、嫌なことばっかり起きてくる、いわゆる難儀というようなことばっかり起きてくる、そこに神様のお働きというものか、いうものでしょうか、神様の愛というものを感じることはほとんどないと思いますね。鞭で叩かれているばっかりで神の愛を感じるというのは、それはちょっとおかしなことかもしれませんね。やはり飴と鞭と言われますように、飴もいただかなければ、そして飴をいただく中に 神様の親切優しさも感じるのでしょう。そしてそこにたまには鞭のようなことが起こってきても、これも神様の愛の中だと実感することができる。やはり雨と鞭が、その両方がいるということでしょうかね。人間が育つということのためには、ですからまずはその入り口に入ってもらうためには目玉商品がいりますね。さあ、目玉商品、それをどこに、どういう目玉商品を売っていこうかと、店の前に並べておこうかということなのですけれどもね。さあ、何を目玉商品にしようか。やはり師匠の弟子としては、人間が人間らしくおかげを受けていけれる道だというところが目玉商品として一番その店頭に並べなければならないところかなと思いますね。人間が人間らしく、しかもそういうおかげをいただきながら、より本当のところに天地日月の心というような、我が心というような、一切親愛というような、そのより本当のところを目指していく、その手前にはやっぱりいわゆるおかげ信心といったようなところも通っていかねば、通らせていただく、そこに魅力を感じるという世界がやっぱりあるということですね。そこがなければ人は寄ってこないということかもしれませんね。この師匠大坪宗一郎氏の信心の愛楽理念の目玉商品、それはやっぱり人間が人間らしくおかげをいただきながら、なおかつそこにより本当の世界へと目指していくことができるというところにあるのではないでしょうかね。その手立てはやはり、昨日も申しましたように、成り行きを大切にということになりますね。成り行きを大切にする中に目玉商品もいただけれる、そしてまたそれ以上の本殿といいましょうかね、誠のおかげも誠の助かりやも神様が導いてくださる、この神様がご共同してくださる、導いてくださるというところが、やはりこの師匠の信心の真髄でもあろうかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。